カレントアフェアーズ、今晩もアメリカの大統領選挙の結果の関連です。共和党になりますと、さすがのトランプショックも次第に沈静化してきたようですけれども、まだ世界の国々は間もなく現実化するトランプ政権への対応を模索中であることに変わりはありません。アメリカと密接な同盟関係にあります、ここオーストラリアでも議論百出ですけれども、珍しく元首相たちの声を集めることができましたので、今晩はそれをご紹介しましょう。まず労働党の元首相ポール・キーティング氏からです。紐を切る時だ。これはキーティング氏がオーストラリアとアメリカの関係に言及した時のメッセージですけれども、これはドナルド・トランプ氏が次の大統領に当選したことに鑑みて、オーストラリアの外交政策をアメリカから話す時だと言っています。キーティング氏がインタビューに応じることは稀ですけれども、 ABC の番組730で、オーストラリアが対外政策を自主的に決めていると思っているのは誤りだと述べました。もちろん違います。基本的にオーストラリアの対外政策はもろにアメリカ追従です。私が辞めた後、我々は確かに自分の対外政策を実行しました。ハーバード政権時代にイラクについてです。それ以来何年も我々の対外政策は多かれ少なかれアメリカ追従政策でした。紐を切る時です。それから抜ける時です。キーティング氏はこのように述べました。オーストラリアはアンザス防衛同盟の一部であることも含めて、歴史的にアメリカとの密接な関係を享受してきました。そしてトランプ氏がもっと孤立主義的な方向を好むかもしれないという恐れがあるにもかかわらず、マルコム・ターンブル首相は国民にそれは予見可能な将来まで続くと保証しました。また自由党のジョン・ハワード元首相も、孤立主義の可能性があるとは思わないと述べました。ハワード氏は730に対して、オーストラリアアメリカ関係はほとんど変わらないだろうと述べました。長期的に私はこの関係の歴史的な温かさは続くものとかなり確信しています。その政権、新政権が古い同盟から手を引くつもりだとは思いません。我々の関係の最も重要な要素はもちろんアンザスですし、それを下支えしているのがファイブアイズ情報共有協定です。この協定にはアメリカとオーストラリア以外の国も関わっているのは明らかです。私はそれらのことがかき乱されるとは思いません。ですから我々のアメリカに対する態度を何か劇的に変える必要があると話しているそれらの人たちは、これが歴史に大変深く根付いた関係であり、キャンベラとワシントンの両方で人が変わっても生き延びてきた感情だという現実を忘れています。それでもこういうハワード氏に対してキーティング氏は、オーストラリアはすぐそばの地域に焦点を変えるべきだという考えです。
But our future is basically in the region around us, is in Southeast Asia.
しかし我々の未来は基本的には我々の周りの地域、東南アジアにあります。我々が考えるべきことはインドネシアのことを心配する、東南アジアのことを心配する独立した政策です。つまり私が提案したように、例えば我々は ASEAN 東南アジア諸国連合に加入すべきです。言い換えれば、もし我々がこれらのことをしていれば、我々は実際にもっとアメリカの役に立っているでしょう。キーティング氏はこのように述べました。そしてもう一人の労働党の元首相ケビン・ラッド氏は、彼の言う休眠状態になっていて、あまりにも簡単にアメリカの意思に屈服してしまうこの国に対して同様の警告を発しました。彼は2003年のイラク戦争を例に挙げました。ラッド氏は ABC ラジオに対して、ターンブル氏はトランプ内閣がどのようにオーストラリアと付き合うのかの先例を作る必要があると思うと述べ、ターンブル首相が2008年にバラク・オバマ氏にしたように、トランプ氏に書面で意思表示することを奨励しました。
To explain what specific areas, major policy challenges, do we wish to be in close dialogue with him on,
どの特定の分野、何が大きな政策上の問題かを説明して、彼と密接な話し合いをする中で、我々が望むことをする。その結果、彼はより親しい同盟国と相談するというパターンを作り出し始めます。そして彼が選挙運動中に示したもっと極端な政策の一部を見ると、オーストラリア政府がもっと穏健な政策を求めるチャンス、責任と言ってもいいですが、それがあります。それが気候変動であろうと、アジアあるいは貿易に関する特定の政策であろうとです。ラッド氏はこのように述べました。ところで、ジョン・ハバード氏は今回のトランプ勝利からもう一つのポイントを指摘しています。それは何かと言いますと、ジョン・ハバード氏がオーストラリアの政治家はヒラリー・クリントンが選挙に勝てなかったことによく注意を払うべきだと言ったことなんです。
I agree that there's a lesson in the American result for both political parties in Australia.
私はこのアメリカの選挙の結果にはオーストラリアの両方の政党に対する教訓があるということに同意します。しかしみんなグローバライゼーションの恩恵についての説明をもっとうまくやらなければなりません。みんなそれは痛みを伴い一部の人にそのしわ寄せがいくことを理解しなければならないと思います。グローバライゼーションや自由貿易を進め続けるべきではありますが、取り残された人々を助けようとしなければなりません。私はそれがトランプの強さの一つであり、ヒラリー・クリントンになかったものだと思います。ハワード元首相はこのように述べました。さて、大統領に当選したトランプ氏ですけれども、すでに政権作りを始めています。中心は長い選挙運動期間中、変わらぬ忠誠を誓った人たちへの論功行賞です。まだ正式に発表されたわけではないので憶測の域を出ませんけれども、次のような名前が挙がっています。セーラ・ペイリン、元アラスカ州知事で副大統領候補にもなったことがありますが、話に上っているのは内務長官のポストです。ラインス・プリーバス、共和党全国委員会委員長ですけれども、候補に挙がっているのは官邸のチーフ・オブ・スタッフです。マイケル・フリン将軍には国家安全保障顧問の噂があります。トランプ氏の選挙運動期間中、いつもトランプ氏のそばにいたキャンペーンマネージャーのケリー・アン・コンウェイや、トランプ氏の娘婿のジャラッド・クシュナーも要職に就くという話があります。その他名前が出ているのは、元ニューヨーク市長のルディ・ジュリアーニ、ポール・ライアン下院議長、アラバマのジェフ・セッション上院議員、共和党の大統領候補指名争いで早々と離脱したベン・カーソンなど各氏の名前が取り沙汰されています。トランプショックが沈静化して政権の具体的な陣容が判明したときに、世界中でまた新たな憶測が始まります。以上、カレントアフェアズでした。